シアリアのもしもしパイセン。
はい、
やってまいりました。今週もどうぞよろしくお願いしま す, します。ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞こうということですが、先週のパイセン覚えてますか？
はい、
ボディが筋肉ムッキムキのパイセン、
うん、
鍛えてたね。
何
年もということでございました。特にね、スポーツライターの方も登場されて、すごかったでございますが、内臓が大事って話、
ね、そうなんですよ、やっぱりなんかその素人のイメージとしては、動けば動くほどもう筋肉ってつくのかなと思ってたんですけど、
つけたくてもつけられない内臓みたいなこともあるということ、いろんな悩みもあるんだなって思いましたが、そんなことで毎週いろんなパイセン探してますが、今週のパイセンはこちら、ソフトクリームをきれいに巻くのがめちゃくちゃうまいパイセン。来ました。そもそもソフトクリームどうですか？
好きです。
好きなんだよ。俺もソフトクリームが大好きなんだよ、あれ意外とヘルシーなんだよ。
あ、そうなんですか？
なんか空気だから、
あ、
結構見た目よりもヘルシーなんですよ。こういうことがあって、柔らかいのがいいよ ね。サービスエリアで休憩するたびに食べてる。
そうですよね、やっぱりあれを買うためにトイレに行くみたいな
のが ある
ありますからね、
うん、お腹減ってなくても食べないと負けだけがするんだ。
わかります、わかります。
最高でございます、
はい、
日本ソフトクリーム協議会のホームページによりますと、ソフトクリームのルーツ4000年も前の中国なんですって、びっくりだ ね。紀元前2000年頃から中国では家畜の乳搾りが始まって、ミルクを長時間煮てから雪で冷やして柔らかい海苔状にした氷菓のことでございます、まあ、現在のシャーベットに近いアイスミルクだったらしいでございます。で、中国で長く伝えられてきたこのアイスミルクをイタリアに伝えたのが、あのマルコポーロだったんじゃねえかって説もあるんです。
ほう、
北京で出会ったアイスミルクの製法をイタリアに持ち帰って、この影響でヨーロッパに広まったとも言われている。マルコポーロが持って帰った可能性がある。さらに広がったのは16世紀の中頃です。イタリアの大学教授マルク・アントニウス・ジマラさんがですね、硝石かな、黒色黒色火薬の原料、火薬の原料が水に溶ける時に起きる熱を吸う作用で温度が下がることを発見したおかげ、そうか、氷点下にしなきゃいけないからね、凍らさなきゃいけないから、さらに氷に硝石を混ぜて物を一気に冷やす技術が開発されて、天然の雪や氷を原料としないシャーベットが作れるようになった。科学だね。で、現在のアイスクリームの原型が生まれたのは17世紀です。イタリアの職人、イタリア出身の菓子職人フランソワプロコープさんがですね、パリにお店を開いて、アイスクリームの原型ともいえるホイップクリームを凍らせたものなどを作り、乳成分たっぷりの新しいタイプのアイスクリームを生み出しましたということ。なんかあるよね、なんかクッキー&クリームさ、砕いてさ、オレオのそこに生クリームをそのまま入れて冷凍庫で、冷やすともうアイスクリームだった。
あ、そうなんですか。
だから基本はこういうことなんですよ。まあ、でアイスクリーム、まあ、当時はもちろん贅沢品でした。19世紀にアメリカの主婦ナンシー・ジョンソンさんが樽の中に氷と塩を入れて冷却する手回し式のアイスクリームフリーザーを発明、これによって一般の家庭でもアイスクリームが手軽に作れるようになってきたということでございます。で、冷凍技術がどんどん進歩してって、1931年アメリカにはアイスマシンとフリーザーを一つの箱に収めた機械が登場して、このマシンの誕生がすなわち現在のソフトクリームの誕生と言って良さそうでございます。だからもう100年近く前ということでございます。
はい、
日本です。日本ソフトクリームが登場したのは1951年、今から70年ほど前です。明治神宮で開かれた進駐軍主催のカーニバルの模擬店で初めてコーンカップに盛られたソフトクリームが売られました。有名百貨店などの食堂喫茶店などで次々とソフトクリームが販売されました。そして日本全国にソフトクリームが広がったのは1970年代の大阪万博。
ここですか。
万博はこういうことがあるんだな。会場に200台のソフトクリームフリーザーが設置されて、ソフトクリームを食べながらパビリオンを巡る人たちの姿が注目をされ、当時次々と立ち始めたスーパーマーケットや駅ビル、ショッピングセンターがソフトクリームの新しいマーケットとなり、日本全国に広がったと。万博なんだよ。
万博か。
硬 いのもいいけどさ、柔らかいのを食べる、なんか作りたてって感じがして最高だよね。
美味しいですよね。
そうなんです。まあ今はいろんなところで食べれるようになったけど、うん、昔ほど食べれるところも少なかった。俺も憧れ、もうトントン綺麗に巻いてね、美しいソフトクリームということがあります。さあどういうものを美しいとするのか、まあ、どうですかイメージとしては。美しいソフトクリーム、
やっぱりこうなんか上のところがこうくるくるくるくるっとこう丁寧に巻いてあってヒュルンってなってる。
最後の切り際のとこがいいよね。
あそこが綺麗。
クエスチョンマークみたいな感じになるんだよ、
ピヨンってなる。
俺も一回漫画喫茶でやったことあるんだけど、あれがうまくいかないんだよ。
いや難しいんですよ。
欲出してたなんか大きくしようとすると横にずれちゃうみたいな。
ずれちゃいますよ。
ピサのシャドウみたいになっちゃう、さあうまく巻けるパイセン技術もちょっと伺いたいですよね、
はい、
パイセンいただいております。ラジオネーム迷い込んできた JK さん、23歳の女性の方です。
はい、
高校生の時回転寿司屋さんで点々点、
うん、
どういうことでしょうか、はい、電話つながっております。迷い込んできた JK パイセン、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しいです電話していただいて。
本当にありがとうございます。
高校生の時ってことは何年ぐらい前ですか。
高校生の時なんで 6年前くらい。
6年ぐらい前ですかね。回転寿司屋さんでアルバイトをしててソフトクリームを巻いてた、
はい、そうなんです。なんか回転寿司のメニューにソフトクリームがあって、はい、なんかお寿司は回ってるんですけど、そのホール その担当のアルバイトスタッフとかが頼まれると、はい、うん、こう巻いて提供しに行くみたいな。
うわ、アルバイトってのはずっとやってたんですか、それまでも。
あ、初めてのアルバイトで。
あ、そこのお寿司屋さんが。
はい。
でもお寿司屋さんのアルバイトでソフトクリーム巻くって思ってました？
思ってなかったです。
ねえ
と巻けと言われてどうですか。で巻いてみたわけですよね。
なんか、はい、そのベテランのアルバイトのなんかおばちゃんがいて、うん、なんか何でもできる、なんか店長も分かんなかったらそのおばちゃんに聞けっていうくらい、
いるんだ裏ボスみたいなやつだね。
そうです、
うん、
そのおばちゃんになんか教えてもらってやるんですけど、はい、やっぱり最初難しくて、うん、それこそさっきおっしゃってたように綺麗に角ができないんですよね。
はあ、角って言うんだ。そこは
先長
角って言わないですかね。
いや、まあ、正式名称が、まあ、確かにイメージできる角ね。
角ですよね。
ちなみに何巻きぐらいをするソフトクリームなんですか。
何巻き、でもなんかあんまりその広く巻いちゃうと、うん、コーンからはみ出ちゃったりするので、そんなに大きく回しすぎず、まあ、3くらいですか、3、4くらい巻いて、綺麗に角を立たせるためになんか1回ギュッとこう機械に押せ当てて、うん、下に押
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
ロスト綺麗に角ができるっていう。
はあ、なんか見たことあるね。
見たことありますよ。こうぐるぐるぐるぐるってコーンをあの巻きながら下に下ろしていって最後のところに一回チュッて上に上げてますよね。
そうなんですよ。
あれどれぐらい上げるんですか、なんかキュイって。
なんかあんまり上げすぎちゃうと、はい、ソフトクリーム潰れちゃうので。
そうだよね。
なんか程よくほんのちょっとですね、優しくこう当ててスッと落とすと綺麗に角が立ってみたいな。
へえ。
ちょっとこれちょっと色出しながら巻いて上に上げるわけじゃないですか。上に上げるときはもうソフトクリームは出てないんですか。出てるときに上に上げるんですか。
もう出終わったタイミングで一回押し当ててから引くって感じです。
あ、じゃあ出終わってから上に上げて離すと。
なんかあのカップのアイスクリームみたいに、はい、プラスチックの容器に1個分のソフトクリームのアイスが入ったのを、はい、ソフトクリーム絞り器みたいなのに入れて。
はいはい、あのソフトアイスみたいなやつだ。
あ、そういうタイプだったのね。
スジャータとか書いてるやつだ。
あ、そうですそうです。
はいはい、あれだ。
なのでなんか完全にその1個分のソフトクリームのアイスの量が決まってたので、はいはい、そういうことできましたね。
ちなみに分析できてるか分からないですけど、なぜ上に押し上げると綺麗な角ができるんですかね、うん、
なんかそのままなんか引いちゃうと多分、うん、なんか横に落ちちゃったりとかするんですけど、あなんか1回押し当てることでなんか、うん、中心に角が来るみたいな。
なるほど。
これもおばちゃんのアドバイスですか、これは。
そうですね、おばちゃんはプロだったので、
おばちゃんうまいんですか。おばちゃんやっぱうまい。
おばちゃんはなんかみんなに教えてあげるくらいすごいうまい人なんですけど、はい、なんか自分が頼まれた時はなんか一回信じられないくらい、うん、なんか下手くそに作ってあらあらみたいな感じで、うん、なんか失敗しちゃったソフトクリームはホールスタッフがなんか休憩時間に食べてもいいっていうなんか暗黙のルールみたいなのがあって、
いいね、提供できないからね、はい、
でなんか1回失敗してから完璧なのを作ってなんか提供するっていうのをおばちゃんはしてました。
自分が食べたいから
じゃあ1回そのおばちゃんプロのおばちゃんは1回目はおやつを作ってるってことですか。
多分そういう、
すごいプロだね、いろんな。
プロですね。いいですね。
じゃあもうその失敗も成功もうまくやれるようになって、どうですか、うまく回すコツみたいのもあったらちょっと教えていただきたいんですけど。
あ、なんか回すときにやっぱり大きく回しすぎちゃうと綺麗になんか円あの高くなっていかないので、うん、回しすぎないで、で思ったよりもちっちゃめに同じ感覚で回していくみたいな感じです
かね。同じ感覚、そうね、一番下の方が円周大きそうだけど、同じ感覚で
できるだけなんか高い方がやっぱなんか見栄えはいいですよね。
はい、確かに。
ちなみにスタートは真ん中起点ですか、外側起点ですか。それいつなんかなんとか外側起点の印象なんですけど、
あ、でもコーンの、はい、なんていうくぼみというか、うん、コーンの 中っていうんですかね、はいはいはい、中に入れてそこからその入れると溢れてくるので、そこからぐるぐると
回っていくみたいな。時計回りですか、半時計回りですか。
私は時計回りでやってましたね。
いや、もうこれできる気がします。
やりたい。どうですか、この仕事が役に立っているとかありますか今。
あ、でもその後なんかコンビニでアルバイトした時に、うん、コンビニでもソフトクリームがあって、
あら、ミニのとこかな、ストップのとこかもしれない、ね、
あ、なんかサークル系ですね。
意外なとこ来た。お、サークル系だ、はいはい、
でその後またなんかベルギー料理屋さんでアルバイトした時にも、うん、なぜかソフトクリームがあって、
あら
そこで回したりとか、あとなんか大学の食堂にもソフトクリームの機会があって、そこで回してすごい友達になんかめっちゃドヤ顔して
私これ上手に負けんだよ
なんて。いいですね。
いいですね、生きてますね、いろんなものが、はいはい、ってことはやっぱりいろんなことが器用にできるタイプのですか、迷い込んできた JK さんは。
どうですかね、なんかでも親とかからは器用だねって言われますね。
どういう人が向いてますか、 うまく負ける人は。
でも確かになんかその分析じゃないですけど、はい、なんかちょっと押し当ててからやると綺麗にできるみたい な、 いい、ね、なんかなんとなくやっちゃうとやっぱ溶けちゃったりとかするので、うん、結構スピード勝負のところもあるので。
あ、スピード勝負もあるんだ。
そうですね。
じゃあイメージでいいんで、僕とレンゲさんどっちの方がうまく負けると思いますかね。
いや、レンゲさん、
やったー。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ自信がつきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼いたします。
ありがとうございます。
結構ショックだね。
いや、私あのレオさんかなと思って
たんですよ。今の流れだと俺っぽかったよ ね
え。でも私です。すいません、ありがとうございます。まあ、
でもいろいろ勉強になったね。なんかイメージはできてきたね。
いや、今できそうです。
まだまだありますよ。
はい、
彦姫さん、これも女性の方です、
はい、
とっても昔の話なんですが、30年前の高校生の時にてんてんてんということでいただいております。さあ電話つながってるかな。じゃあ行きましょうか。彦姫パイセン、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
30年前高校生の時のお話ですか。
はい、
はい、どこでお仕事されてたんですか。
地方 の、うん、あの田舎のショッピングセンターに入ってる、うん、あのファーストフードがあって、はいはい、そこでアルバイトをしてまして、うん、そこにソフトクリームを取り扱ってたのでそこであのソフトクリームを作ってました。
いいですね。それはもう最初の初めてのアルバイトですか？
それ初めてのアルバイトです。
結構やること多いですよね、そのファーストフード
と。そうなんです、あの私がいたファーストフードはたい焼き、たこ焼き、焼きそば、うん、ソフトクリーム、ハンバーガー、うん、唐揚げ、ポテトを扱っていて、
夢のお店ですね。
すごい、なんでもありますね。
最高ですね。
レパートみたいな。
それ全部自分でやらなきゃいけないってことですか？
で、だいたいそれを3人か4人くらいで回してるんですけど、はい、私がソフトクリームをやるときはソフトクリーム、ハンバーガー、唐揚げ、ポテトの担当でした。
いや、
ハンバーガー、唐揚げ、ポテト、は
あ、じゃあもう注文来たら同時並行ですよね。
あ、そうです、はい、
じゃあもうスピード勝負だ。
はい、
どうですかソフトクリームは上手に巻けましたか？
そうですね、あの今ちょっとさっき先ほどの方のお話中に、うん、あのレオさんの手元を YouTube で見てたんですけど、 あの私の時代のせいなのか機械のせいなのか分かんないんですけど、うん、私がやってた時は足で踏んでクリームを出してたんです。
え、レバーじゃなくて、
はいはい、ミシンみたいな感じだ。
そうです、そうです。
へ
ー、レバーはじゃないってことですね。
レバーなかったです。
ほ
う、ってことは逆に言うと両手使える。
あ、そうなんです。で、両手使えるので、うん、ま、私右利きなので右手で1個巻くじゃないですか、はい、それを左手で1個持ち替えて、うん、2本目右手で巻いて左手で2本持ち、うん、3本目を右手で巻いてお客さんに3本同時で渡すって、
うん、マジか。
すごい、
すごい、
すごすぎますね。
両手に そんなことが可能ですか？
可能です。
うわ、
え、コーンですよね。
コーンです、もちろん。
え、
斜めだって3つ持ったら斜めになっちゃうね。大丈夫ですか？
ならないんです。
どう持つ、すいませんね、ちょっと3つ持ち方は左手で持つわけですよね。
あ、そうです、あの、まあ、右手で巻いてその1本を右手で、あの、挟んで持つね、まず巻きますよね、うん、で、あのもう1本巻いたやつを多分ちょっと記憶はおぼろげなんですけど多分中指と薬指ぐらいで挟んで持って、うん、はい、持ちつつ右手でもう一本巻いてお客様にシャッと渡すっていう感じ。
まあ確かに今僕ボールペンでレンゲさんとやってますけど、はい、確かに2つと、はいはい、あの右手で1個の3つまでいけそうですね。
はい、いけます。はい、
やっぱ家族だと3つ注文とかありますもんね。
そうです、もう3つどころか本当5個とか6個くださいっていう人も結構だらにいたので。
どうですか、角とか上手にできるもんですか？
そうですね、あの先ほどおっしゃった方と本当にそれはもう容量が一緒で、うん、最後あのちょっとグッと一瞬押して引くと綺麗な角ができるっていう感じです。
それは足との関係性でいうと、うん、足を離してから上に上げるんですか？
そうですね、足、まあ、離すと止まるのでクリームが、うんうん、そこでちょっと本当に最後ちょっとだけ出てるクリームでちょっと綺麗にやるっていう感じですね。
あれいつも僕ガミしてるんですけど、なんか人より少ねえんじゃねえかと思う時だったりするんですけど、量って決まってるんですか？あれは決まりの、
いや決まってはいないです。多分3巻き半とかそういうので決まっていて、うん、でなんかあのお友達とかが来るとちょっと中いっぱい入れてあげてから巻き始めるとかやってました。高校生だったんで、
そうだよね、中は量分かんないです
よ、ね、そうですよね、
基本は中は入れないっていう決まりで、
そうだったんですか、
口のところから巻くっていう決まりだったんですけど、
はいはいはい、
はい、
友達には真ん中からちょっと
行って、友達には真ん中もいっぱい入れてあげてます、
はあ、1日何本くらい巻いてたんですか？
いや土日だと多分100本は余裕で巻いてるんじゃないかなって思います。途中で中に入ってるクリームが空になって売り切れっていう時もあったので。
これは先輩から教わってくもんなんですか、こういう技術というのは？
そうですね、先輩というかあの、まあ、当時あのいた多分先輩かパートのお母さんとかそんな感じの方から教わったと思います、はい
はい、同じ人じゃないですか先ほど、ね、おばちゃんパイセンじゃないですかね。そうです、なんだ
パイセンのパイセンかもしれません。
できるおばちゃんから教わる感じです。
すごいね。これでも研修期間とかってもあるんですか？いきなり出せるもんですか？
いや私もう 正直あんまり覚えてないんですけど、うん、多分もう本当に 2,3 回練習したらもう出していいよっていう感じだったと思います。
まあまあまあ、でもまあそうか、他のやつはそうはいかないですよね、焼きそばとかあれは。
そうですよ、それは結構練習が必要なんですけど、ソフトクリームは見た方が、見てくれた人が、あ、もういいよって言ったらもう出していいっていう感じ。
でももともとお上手だったんですね、うん、やってみたら。きこ姫さんは。
そうですね、今から思えば結構上手なだったのかなって思います。なんかその3本持ちもできる人とできない人がいたので、お店の中で。
あ、昔からずっと素朴な疑問なんですけど、あのミックスとかチョコあるじゃないですか、
はい、
なんかチョコの方が重そうな気がしてるんですけど、巻き方に。
いや、重いです。
あれ、
はい、
だからちょっとミックスとかだと巻き方違いますよね、きっとね、あれ。どうですか、
巻き方は特別意識して変えたりはしないんですけど、うん、でもチョコの方が、あのチョコだけの方がずっしりしてます。
いや、だからミックスの時とかバランス難しいだろうなと思いながらいつも食べてたんですよね。
なんか硬かったりはしないんですか。
いや、硬さはそこまで差はなかったと思います。
あ、そうなんだ。でもソフトクリームやって、あとクレープもやってたんですって。
あ、そうなんです。
大変だ。クレープもまたあれ美し
い
トンボっていうやつでね、回転させて。
そう、クレープはあのその同じお店じゃなくて、その後に働いたところでやってたんですけど、はいはいはい、あの私あの先ほどのレオさんとかレンゲさんがそのソフトクリームを作る真似をされてる時に手をくるくる回してらっしゃったんですけど、
はい、そうですね、
私の感覚だと、あの手首を固定して手首を回す感じで作ってたんですよ、ソフトクリーム。
手首を、
はい、
もうそんな腕が動くなんていう乱暴な動きじゃない。もうほんと静かな。
肘はもう動かさないんですか。
もう肘も動かしてないです。
へー、
手首のちょっとしたところで、
はい、で結局クレープもそんなに手を大きく回すっていうのではなくて、手首をくるっとさせるみたいな感じで作るんですよね。
へー、あ、そうなんですか。
結構容量がすごい似てるというか、あのすごく似てるわけではないんですけど、そんなにあのクレープも私3回くらい生地を作って、もうお客さんに出していいって言われたので
マスター。
すごい。きこ姫さんは
いけるんだよ。
え
あれこ、あのクレープはあれ熱くないですか、あのめくるとき、
うん、
あれいつも横で気になってるマリオンクレープで。
熱いです。
やっぱあれ熱いんだ。
そうですよね、鉄板ですもんね。
はい。
はあ、どうですか、そういう仕事が今なんか生きてることとかありますか、今生きてて。
今全く生きてない今普通の事務職やってるので、
はい、
でマウスをマウスが
手首が
確かにねえ、無駄な動きなく。
そうです、無駄な動きなく早くできるとかぐらいですかね。
あ、
素晴らしい。どうですか、他人が作ってるのとか気になっちゃいます、ソフトクリームとか買いに行って。
クレープとかも気になって、結構ソフトクリームがあるとついつい買ってしまうんですけど、
は
い、
へ
え。
やっぱ巻き方うまいなみたいな見方で頼みるんですか。
はい、やっぱりあの本当にあの私ピエール・マルコリーニとかゴディバのソフトクリームがすごい好きでよく食べるんですけど、はいはい、やっぱああいうところの店ってすごくよく研修されてるのか、すっごく綺麗なのが出てくるので。
へ何をもって綺麗としてるんですか。
なんかあの本当に、ま、巻いてあるところの角が本当に立ってるというか、
うん、
だから本当にもう本当に定規で滑らせたんじゃないかっていうぐらい綺麗になってるなって思いながら見てるので。
すごいな。じゃあそんなソフトクリームマスターきこ姫さん、やっぱコネクトも聞いてくださってたりするんですか。
毎日聞いて
ます。
ありがとうございます。
じゃあちょっとこれ伺いたいんですけども、はい、僕とレンゲさんイメージでどっちの方がソフトクリーム巻くのうまいと思いますか。
私はレオさんかなと思います。
あ、
言わせたじゃないですか。言わせましたよね、レオさん。
めっちゃ嬉しい、やっぱそうですよね。
そうです。なんですか、
ですよね、
さっきは私って。
理由は何ですか、理由は何ですか。
理由は私さっき YouTube で手首をちょっと、はい、手首回すのをちょっとお二人とも見てたんですけど、うん、
はい、
それを見たときに多分レオさんの方がちょっとセンスあるかな
と。はいはいはいはい。左利きでもいけるもんですか、ソフトクリーム。
あ、いけます、いけます。
はいはい。 だからもう両手できますから、はい、まあ確かに石山蓮華という人間よりは私の方が、は
い、いやでも私もね
両方巻いて両手でやってる子いたかもしれないです、
ね、おおすげえ。
じゃあ、うん、両手で巻いて私も
ちょっと我々も負けないように蓮華さんに負けない、今後もちょっと巻きながら頑張ります、はい、巻きながらって
巻きながら、は
い、ありがとうございました。いろんな素敵な話引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
失礼いたします。
ということで今日はソフトクリームをきれいに巻くのがめちゃくちゃうまいパイセン、
はい、
お話伺いました。
面白い
3つ同時すごかったね。
すごかったですね。
やっぱり専門店はやっぱ美しい巻き方してるんだ。最高でございました。こんな感じで毎週毎週いろんなパイセンの方電話でつながせていただいておりますが、今探しているパイセンはこちらの3人です。こちらの3つです。
はい、4年に1度しかない2月29日生まれのパイセン、
これは気になるよ、
10回以上引っ越しているパイセン、
お願いします。
そして新たに応援団長のパイセン、
はいはいはいはい。
でもスタジオの中にも応援団長だった人が実はいるんですよね、
う
ん、
はい
はい。
あ、蓮華さんもそうなの？
そうなんです。私小学校の時に応援団長、白組の団長でした。フレーフレー白組
もうなんか赤組有利な感じがしてきた
ね。何ですか、うん、白組負けましたけど。
あ、そうです、はい、これは高校時代に応援団長やって、自分で振りとか考えて、はい、縦割りの3年 A 組、いや 2年 A 組1年 A 組をまとめて、そこでやってて、そしたら1年生の女の子に告白されて付き合うというねピークでした。私のピークは応援団長の時ですから。
モテる人ってモテ期ってないらしいですよ。
そんな話もねありますから、はい、どんどん送ってきていただきたいと思います。
はい、はい、懸命にパイセンと書いてコネクトアットマーク tbs.co.jp、うん、コネクトアットマーク tbs.co.jp までメールをお願いします。
お願いします。
電話 OK という方は電話番号もお忘れなく、はい、事前にスタッフからご連絡させていただきます。
お待ちしております。以上土屋亮のもしもしパイセンでした。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。